荒野の誘惑というと、出エジプトの民が40年間神によってさまよっていた期間を思います。神の民はその時はモーセに率いられ、出エジプトの奴隷状態から脱出し、実戒を与えられ、約束の地、カナンを侵略しようとしたのですが、不信仰になり、40年も荒野をさまようことになってしまいました。荒野にはパン、水がないと言って、民は不平を言い、マナ、パンが与えられましたが、道中いろいろな試練があり、第一世代のほとんどが亡くなってしまいました。モーセが指導者の時、約束の地に入れず、ヨシュアが指導者の時に入ることができました。モーセは実戒を与えられた。またモーセ五章を書いたということなどから律法を表す代表するような人物。一方ヨシュアというのは別の言葉でイエスというふうに表現できる名前です。では神はなぜ荒野の誘惑を出エジプトの民全員に許されたのかということです。それについて新命記8章2から6節旧約の294ページにありましたのでそこをお読みします。294ページです。8章の2から6でこうあります。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。こういうふうに、許した理由が書かれてあります。誘惑は神がいないかのような目に当人がありますが、神の意図があったというのでした。今、教会の水曜日の祈り会で、呼ぶ記と読んでおります。 ヨブ、彼は神のしもべと書かれ、信仰者です。しかし突然、数々の災難が起こりました。それは天上での神とサタンのやりとりの中、神の許しの中で災難が起きていたということです。ヨブは、信仰を保ちますが、やがて自分の人生を呪い、苦しみの中、時間をかけて神について新たなことを学んでいくのです。ヨブ記は神に従う者になぜ苦しみが起きるのか、起こるのかを示します。なぜ神を信じる人、そうして生きようとする人に苦しみが起こるのか。それは今の私たちの疑問にもなります。なぜ私にこんな不条理なことが起きるのか。自分はそれに値するようなことはしていない。と問うてしまうのです。考えてみると、今日のところで悪いことをしていなかったイエス様に荒野の誘惑が起きています。では今日のイエス様のこの荒野の誘惑は私たちにとって何を教えんとしているのでしょうか。見ていきたいと思います。イエス様は洗礼後、聖霊に満ちて、その支配の中で、受洗された場所から帰られ、荒れ野の中を、また霊により、つまり神によって引き回された。40日間、悪魔から誘惑を受けられたとなっております。40日間どんな誘惑だったかは書いておりませんが、神の支配の中で霊によって引き回され、そのもとで起こっていたのでした。イエス様は誘惑を見事乗り越えて行かれました。そして40日後に起こった3つの誘惑が、今日の箇所に、書いてあります。これも神の許しの中起こったことだったのです。一つ目の誘惑は3節にあります。悪魔はイエスに言った。神の子なら、この石にパンになるように命じたらどうだ、とです。イエス様は神様で、すべての作り主、創造主であられますので、言葉でパンを作ることができる方です。しかし、イエス様は、新命記にある聖書の御言葉を持って誘惑を乗り越えて行かれるのです。パン、それは大切です。しかし、必要なものを創造し与える神こそ、私たちが必要とするすべてのものになります。パンは作られたものであります。創造 創始、すべてのものを作る神は、必要なものを創造し、与えるお方になります。4節でイエス様は、こう引用されました。人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになったとです。まあ、平行記事のマタイ4章4節、4ページにはもっと詳しく、少し詳しく書いてます。そこでは、マタイ4の4では、イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。というふうに抵抗を乗り越えられます。まあ、パンというのは、まあ、いずれ食べればなくなってしまうものです。しかし神様はなくならないお方になります。このようにイエス様が御言葉を持って誘惑を退けられたということは、イエス様を信じ神の子とされる私たちにとっての模範となります。二つ目の誘惑ですけれども、今度悪魔はイエス様を高く引き上げ、世界のすべての国々を見せ、こうします。六七節で、悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるから。だから、もし私を拝むなら、みんなあなたのものになると言ってきました。かつてイスラエルの民は、神ヤーウェを信じきることができず、他の異教の神々を信じる歴史がありました。しかしイエス様はこの誘惑に対してこうお答えになります。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあるとです。まあ、偶像礼拝というのは私たち人間にとっても大きな誘惑になっています。神の民は幾度もこれに負けてきていました。さて、三つ目の誘惑ですが、悪魔はイエス様を神殿の屋根の端に立たせてこうします。九節からあります。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。というのはこう書いてあるから。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えるとです。悪魔は今度、聖書の言葉を間違って、使ってきましたが、イエス様は12節で、あなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになったというふうに退けられます。悪魔のこれら誘惑の目的というのは、イエス様がこれから交渉外に入られてからの十字架の死と復活という その神の目的を妨げることにありました。イエス様の荒れ野の誘惑は、御言葉にあったように、霊によって引き回され、神の道理の中で起こったことでした。悪魔は神の目的を妨げようとしてきましたが、一方神の側では、それを通してイエス様が罪からの救い主として必要なスペックを踏ませたのでした。出エジプトの時の神の民が40年荒れ野の困難が起こったというのも神の目的が背後にあったからです。他の新約の箇所にありますが、イエス様は苦難を通して父への従順を学ばれたというふうにあります。今、祈祷会で読んでいるヨブ記のヨブも、神の許しの中、苦難が起こりましたが、それを通して、ヨブは、悔い改めるところ、つまり、己の無知と傲慢、それを悔いていったのです。申命記にあったように、父が子を訓練するように、神は荒れ野の誘惑を通して、その者が神ともっと深い関係になれるよう、また信仰の次の成長ステップのために与えられます。誘惑の背後には神の目的があることを覚えることができます。しかし、私たち人間は、このような荒れ野の誘惑に置かれて、退ける力はなく、自分の罪などを思い知らされ、神に不平不満を言うのです。一方、私たちの指導者であるイエス様は、誘惑時そうではありませんでした。今日の荒れ野の誘惑において、完璧に信仰の歩みをされています。このようなイエス様が、私たちの罪のために、十字架で死なれ、墓に葬られ、三日目に復活されました。それで私たちは、このイエス様の恵みにより、信仰によって救われます。つまり、不従順なものでありますけれども、イエス様ゆえに私たちは、神に完全に義とされ、許され、受け入れられているのです。そして、私たちも義とされて、神のものとして歩む道へと導かれていくのです。私たちは、荒れ野の誘惑において、無力を感じ、何度もつまずいてしまいます。しかし、私たちの指導者であり、また主人であるイエス様は、私たちと、そんな私たちと共に歩み、いろいろと助け続 けて言ってくださるお方なのです。繰り返しますが、私たちは信仰を持って臨んでも、荒れ野の誘惑で何度もつまずきます。まあ、思えば十二使徒たちは途中イエス様の受難の時になると、ゲッセマネの祈りの時もつまずいてイエス様についていくことができませんでした。ユダ・イスカリオテはイエス様を裏切ったり、ペテロはイエス様を三度知らないと否認し、各自が罪を痛く思い知らされるのでした。また申命記にあ、かつて出エジプトの民も荒れ野での誘惑の時、やはり不信、最初は意気揚々していたと思うのですが、誘惑時不信仰になり、イスラエルの民全体の歴史は良い実を実らせることができないことを示してきていたのです。また洗礼者ヨハネの悔い改めの洗礼というのも、受けても人は誘惑時において無力さを思い知らされたことでありましょう。イエス様は私たちに対し、神の許しの中で起こるいろいろな誘惑に対し、罪ある弱さある私たちを助け、共に導いて歩んでくださいます。神の目的へと、また最終目的地天国へまで導き続けてくださるのです。しかしこの世で神の許しのもとで起こる誘惑は、私たちにとって辛いもので、不条理とも感じますが、同時にそれを通して神との関係が以前よりも変えられたり、信仰的に何かの実りを生み出すということがあります。私自身も困難が起こると、その中で辛い思いをします。しかしそれでおしまいだけでなく、乗り越えるのに時間がかかることもありますが、信仰的に次のステップに進むためのに必要な過程、段階になるということがあります。悪魔はイエス様にしたように、私たち義とされ、神のものとされたものに神の目的を妨げようとしてきますが、指導者イエス様が私たちを助けてくださいます。私自身、洗礼を受けて少し経った頃、困難なことが起こり、理不尽とも思いましたが、それが次の信仰的な歩みのステップへとの過程となったという経験がありました。皆さんも恵みを受け、洗礼後に誘惑があり、まあそれは辛いものですが、それが悲しみだけで終わらず、次の必要なステップ、過程となった、経験があるかもしれません。私たちは現実荒れ野の誘惑があります。しかしそれだけで終わらないと言えます。 神がイエス様になされたように、私たちにも荒れ野の中を引き回しておられるのだ、と見ることができます。ある教会の牧師は、地区での講演会の中で、荒れ野の歩み、出エジプトの民の歩みが、辛いものだけではなかったのではと語っています。それが文章となっていましたので、お読みしたいと思います。そのままお読みします。神様は今のこの世界をどう見ておられるのか、どう私たちに関わっておられるのか、そのことを今考えています。旧約聖書のエレミア書の中で神様がこうおっしゃっているんです。私にとって一番最高の時間は、あの出エジプトの時、荒れ野でさまよっていた時だったと。その時が神と人とが力を合わせて一緒に歩んでいた時だったのだと。金の格子を作って拝み始めた人たちがいて大変だったり、人がわがまま言って大変だったりしたんですが、そういうことも含めてあの時が最高だったと。ダビデやソロモンが王様になってから、イスラエルの民は随分と裕福になり、国も大きな力を持つようになっていましたが、神様にとっての良い時というのは、そういうのではないんです。それこそ出エジプトの出来事なんて、前代未聞の出来事です。お手本なんてありません。エジプトを飛び出して、自分たちで悩んで、自分たちでいろいろ失敗して、神様にめっちゃ怒られて、そんな感じです。でもそれはお金持ちの国として、あぐらをかいている姿よりも、神様にとってはずっと愛おしい、一緒にいてうんと応援したい姿なのです。ここにいる私たちも、それぞれ自分が歩んできた地図を魂の中にお持ちです。一直線の道がただスーッと伸びている。そういう足跡をつけている人というのはおそらくいないはずです。荒れ野で40年さまよって何度も遠回りしていつまで続くんだみたいな。しかもモーセは約束の地に足を踏み入れる前に息を引き取るんです。遠回りを余儀なくされたり、自分の願いや夢が自分の人生だけではたどり着けないことを知ったり、それは私たちも人生のどこかで経験しています。でもそのあり方は遠回りばかりして情けない歩みではない。思い描いていたゴールに自分がたどり着けなくて残念な人生ではないんです。こういうふうにありました。荒れ野の誘惑は、神などいないかのような辛い出来事となります。神を求めても答えがなかったりもします。神を信じているが苦難は続いていく、そういう現実があります。ある教会の牧師で病にかかったり、それで命をなくしたりする初 話を聞くことがあります。まあ、その時、中というのは、この誘惑起こることに何の意味があるのかと問いたくなるでしょう。その時、私たちには忍耐が求められます。しかし、辛いことが起きますが、聖書が語っているのは、イエス様が誘惑にあったとき、それは単なる冷たい運命ではなく、一節にあるように、霊によって引き回されとちゃんと書いてあることなのです。これは霊、精霊、神によって引き回されたことなのでした。ここに私たちは起こる出来事に対してただ冷たい運命だけではないのだということを知ることができます。荒野の誘惑には私たちには理解できない神の目的があるとも信じることができます。ヨブ記のヨブは試練にあったとき、そのとき、この出来事の意味がわからず、わかるまで時間がかかっております。私たちも同じであります。意味がわからないことが多いのです。しかし、そのことは、霊によって引き回されているのです。イエス様は誘惑時、ご自分の思いではなく、神の言葉をもって乗り越えられております。神の常しえに変わることのない言葉も、弱い私たちですが、覚えることは、もう助けにもなるでしょう。もちろん、御言葉をもっても、誘惑起こることにつまずいたりするのが私たちです。しかしイエス様のこの取られた方法に習うことができるのです。教会では個人で聖書を読む、まあ、ディボーションを進めています。私は朝、まあ、数分できる時に聖書に触れて気に留まった聖句をスマホのメモ帳などに、まあ、音声で文字化して、その後でその日、まあ、可能な時にパーッと見たりすることがあります。皆さんも日常の中いろいろありますが、聖書を読んだり、いろいろな本を読んで、聖書に触れることができ、それを見ることができます。聖書の御言葉を家の中に見える形で貼り付けておくという人もいることでしょう。イエス様の受けられた誘惑は、霊に引き回されてのことで、私たちも恵みにより、洗礼により、神のものとされ、神の導きの中で荒野の誘惑を受けるのです。神はご自分の目的のために人を整えようとされるときはいつでも40という期間を用いておられます。1、2節繰り返しますが、こうありました。さて、イエスは聖霊に満ちて、ヨルダン川からお帰りになった。そして、荒野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた、とあります。誘惑時、私たちは、完全なイエス様のように乗り越えることは到底できません。つまずいて転んだりします。イエス様、 完璧な歩みを今日のようにされた方が救い主として不確かな私たちと共に歩んでくださります。最後の13節でこうありました。イエス様の完璧な歩みが書いてあります。13で悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた、まあ、イエス様のこの時の勝利の御言葉です。このような方が私たちと共にこの世を歩んでいってくださいます。辛い出来事に遭うと私たちは自分の考えの中で見てしまいます。しかし今日の箇所は荒れ野の誘惑は冷たい出来事、運命ではない。また荒れ野の中をこの世を歩むのは私たち一人だけではないということを思うことができます。上を見上げることができます。お祈りします。天の父なる神様、私たちは人生という荒れ野において数多くの困難が起こります。あります。救い主であるイエス様が共にいて導き助け続けてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え続けてください。心、体の重みを減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。